ちは、山本です。少し難しい本がある生活ラジオ。この番組は哲学書や思想書などにある方が私も読んでみようかなと思うきっかけを提供する番組です。それでは第14回目ですね。よろしくお願いします。で、今回はですね、前回の13回目にですねお話しした内容を少し掘り下げていきたいなと思っております。まあ、詳細はですね、どういう話をしたかっていうのは13回目を聞いてもらいたいんですけれど、目的と手段みたいな話をして、で、まあそれをですね読書と絡めて、結局何のために読書をするのかっていうのが自分の中で明確になってないんじゃないかみたいな、まあ出発点から始まって、まあ目的と手段ってことをちょっとお話しさせていただいたんですけど、まあね、それをねお話しして、ちょっとね自分の中で考えてみたんですよ。目的と手段をちゃんと分けて考えなさいみたいなことをお伝えしたんですけど、じゃあ実際目的と手段が同じになることってあるのかなっていうのをねちょっと考えてみたんですよ。まあそのね、昨日で言えばちょっと英語のね学習の話をしてみたんですけど、まあ目的っていうね、何かをね英語で学びたいっていうね目的がを忘れてっていうか、そこを見ずにそのツールである手段である英語を学ぶってことが目的化してしまってるみたいな話もしたと思うんですけれど、じゃあ実際目的と手段ツールが同一化できることってあるのかなっていうふうに考えたんですけど、なかなかねちょっとないような気がするんですよ。でもちろんね、その英語の学習で言うように英語を学ぶことが私の目的だってねいうふうに言えることもできるのかもしれないですけど、それはね単純ななんか意識的なね、まあ認識的って言ったらいいのかな、意識的、まあ意思的って言ってもいいのかもしれないですけど、そういったなんか混同でしか僕はないと思ってて、結局やっぱり手段、まあそれを道具、言葉で言えば道具って言いましたけど、言葉で言えばというかね、言葉は道具っていう観点で言えば、まあ、手段は物、道具であるわけですよ。そういったものがその目的、まあ、ちょっとね拡大解釈ねに通じるかもしれないんですけど、僕はちょっとそこはあんまり使いたくない言葉ですけど、一般的にその目的っていうのはもしかしたら夢とかね理想って言ってもいいのかもしれないんですけどね、一般的に世間で言われている用語で用いればね。ただちょっと僕のこのポッドキャストではそこは明確にね、夢と理想とか目的とか目標っていうのはね分けて考えたいので、あえて目的ってお伝えしますけど、結局目的が手段化するっていうのはあんまり、まあ目的と手段がイコールになるっていうのはなかなか現実的に考えてもあんまりないんじゃないかななんていうふうに思うんですよね。まあ、例えば好きとか桑とかって畑を耕す道具あるじゃないですか。結局ね、そういった好きとか桑だって畑を耕すっていう目的があって使う道具ですよね、手段ですよね。なのでその好きとか桑っていう手段が道具が目的化することってないじゃないですか、やっぱり。なんかね、多分そう考えると世の中見渡してもなかなかね、その手段が目的とイコールになることって少ないんじゃないかなと思うんですよ。そんな気しません？まあね、もちろんその物をね大切にするっていうことが目的にもなるんじゃないかみたいな反論がね、出てくるかもしれないんですけど、それだってねやっぱ突き詰めてみれば、物を大切にしてるけど、で自分の中ではまだ明確になってないだけで、その物を大切にしている先が絶対あるはずなんですよ、目的が。その物を大切にしているなんだろうな、生活が最終的な目的なのかもしれないしね。ちょっと具体的にそれはね人それぞれその状況に変わるので何とも言えないんですけれど、 やっぱりね、自分が、まあ、例えば僕、靴とかね、スーツが好きだっていうのをお伝えしたことあるかと思うんですけど、そういったものをね、大事にね、ブラッシングしたりとか、靴だったらクリーム塗ったりするっていうのも、その手段としてやっぱり靴とかを見てるはずなんですよ。やっぱりそれ、ね、もの自体は大切ですけどね、そういった靴とかスーツは好きで大切ですけど、やっぱりそれを着て、まあ、僕で言えばセミナーで、人の前で話すためにそのスーツを着るとか何かね、その目的があるからその手段としてのツールですよね、を大切にしてるのかなっていうふうに言えると思うんですよ。なのでなかなかね、このちょっといろいろね、考えてみたんですけどね、目的と手段がねイコール化することってあるかなと思ったんですけど、やっぱりね、ないような気がするんですよ。で、ここでもちろんさっきね、意識的にね、混同してしまうことはあるっていうのはお伝えしたと思う、しましたけど、今ね、まあ僕のね、経験もそうですし、まあ僕のホームページとかね、訪ねてくださる人とか、まあ実際にセミナーとか読書会で会う人ともそうなんですけど、結構やっぱりみんなその目的がね、ないって人も多いじゃないですか。目標というのかな。まあさっきで言えばちょっと夢とか理想っていうのでもいいかもしれないですけど、まあやりたいことが見つからないっていうふうに言ってもいいかと思うんですけどね。じゃあね、そういった場合ね、もう手段しかないわけじゃないですか。目的がないわけですから。じゃあどうすればいいんだよって話になると思うんですけど、僕ね、そういう場合はもうね、手段をもう大切にすればいいと思うんですよ。どういうことかっていうと、まあ、例えば畑を耕すって目的がわからないとするじゃないですか。でも何かすきとかくわとか、ああいった道具は、すごくもう、見てるだけで幸せになるみたいな人がいるとしますよね。ちょっと気持ち悪いですけど。そしたら、その道具をね、見てるだけでもうき、なんだね、幸せな気分になるっていうんであれば、多分そういう人ってその道具をすごく大切に扱うと思うんですよ。まあね、すきとかくわだったらいつも毎日研いだりとかね、グリップっていうんですかね、持つところをもう自分に持ちやすいようにね、なんか手入れしたりとか、もしくはそのなんかね、そんな人はいないと思うんですけど、カラーリングしたりね、自分色にカラーリングしたりとかする人もいるかもしれないですよね。そういうふうにその道具を大切にしていったら、きっとね、その道具をね、使いたくなると思うんですよ。やっぱりちょっとこれじゃ畑行って耕してみようみたいな感じで、そしたらそのね、道具が本来使うべき場所で使うことになって、実際その自分としてはね、意識としては目的が畑を耕すことっていうのに気づいてなくても、実際問題は畑を耕すことになるじゃないですか。そういうね、なんか意識的なその順番が前後するってことは全然あるのかなと思うので、そう考えると、まあ道具を大切にする手段をまずは目的化しちゃうっていうとちょっと語弊があるかもしれないんですけどね、言葉上で。まあそれも一つの手なのかなっていうふうにもちょっと思う気がするんですよ。まあもしくはね、そのもっと僕らの生活に落とし込んでみると、まあ日々あなたもね、これを聞いてくださる皆さんも仕事をしてると思うんですよ。で、多くの人はね、やっぱり、いやいやね、仕事してる人っていうのも多いと思うんですよ。少なからずね。で、そういう人は、いやいやなのになぜ仕事をしなきゃいけないかって、やっぱり、その生活面、もっと言えばその経済的な面で、お給料ですよね。やっぱりお金がないと生活できないっていう思いがあって、嫌だけどね、満員電車に乗って、会社に行って仕事をするということをしてると思うんですよ。そういった意味だと、仕事、まあ給料、お金って言ってもいいんですけど、お金は所詮ツールですよね。ものですから。手段なんですけど、ただそのお金の、まあ仕事ですね。仕事の目的がわからなくて、すごくやっぱりいつも毎日ね、自分なんで仕事しなきゃいけないんだろうとかね、生きてる意味って何だろうって、ちょっと考えてしまうってことがあると思うんですけど、まずはそのね、でも仕事をしてるわけじゃないですか。で、お給料を得てるわけじゃないですか。 で、そのね、現実にね、立ち返ってみると、やっぱりそれによって、例えばその家族がいる方だったら家族を養ってるかもしれないですし、そのね、単身というかね、独身の方であれば、それで何か趣味とかね、カメラとか、まあ僕みたいなスーツでもいいですけど、何かそれで人生というかね、生活の充実を図っていると思うんですね。で、そう考えると、結局、その家族のためって言葉では言っても、それが本当にね、実感できなくて、もういやいや仕事してるかもしれないけど、手段のためにね、お金のために仕事してるようにね、思えるかもしれないけど、現実ね、その一歩、その自分の主観を離れて、一歩ね、離れた視点で見れば、それはその目的のために働いてるっていうふうにね、言えると思うんですよ。それがね、きちんと実感できた時に、目的と手段っていうのが自分の中ではきちんと分離して、やるべきことをやる、やらなきゃいけないことをやる、で、今そういう沈んだ気持ちであることに対して、どうすればその目的の方に意識を向けて、手段の方に、ね、今多分手段 100% 意識がべったりそっちにくっついてるから、目的がないから悩んでると思うんですけど、実際もうすでに目的を成し得てる、成しつつある、してる過程だっていう風に見れると、またね、違った気持ちで仕事ってできると思うんですよ。そういうね、手段にも、思考のね、転換っていうのかな、にもなるのかなと思うんですよね。で、そういう意味で考えると、もう一個ちょっともう一歩進めてみたいんですけど、じゃあ僕らにとって一番の手段って何っていうふうにちょっと考えてみたんですよ。ツールですよね、道具って何だろうって考えた時に、まあ皆さんね、置かれてる状況は全然違うじゃないですか。年齢も違うし、住んでる場所も違うし、やってる仕事も違うでしょうしね、性別も違いますからね。そういった皆さん個人個人いろんな状況がある中でも、僕らにとって一番の手段って何って考えた時に、やっぱりね、僕はね、その手段は体だと思うんですよ。自分の体、やっぱりね、自分の体をね、物とか手段とか道具っていうのにちょっと抵抗があるっていう気持ちがある人も少なからずいると思うんですけど、そういう気持ちはわかるんですよ。ただちょっとね、その気持ちをポッとね、置いといて見てみると、結局やっぱ体って道具でしかないんですよね。道具でしかないっていうとね、なんかすごく邪険というか、なんかそう、なんかないがしろにね、大切にしてないみたいな雰囲気が伝わるかもしれないですけど、まあそういった意味合いは全く含めてないです。大切な道具としての体っていうふうにちょっと捉えてほしいんですけど、何するにも、ご飯食べるって目的があっても、やっぱりその茶碗を持つ手、箸を持つ手とかね、そもそも口を食べる、あ、ごめんなさい、物を食べる口とかね、そういったものがあって、ご飯を食べるっていう目的が達成できてるわけじゃないですか。だからやっぱり究極的には手段って体になるんじゃないかなって思うんですよ。でね、そう考えると、さっきね、やりたいことが見つからないって結構多くの人が悩むと思うんですけど、その時ね、まあ手段をまず大切にしてもいいんじゃないっていう話もさっきしたと思うんですけど、それと同様に、もう体をまず大切にするっていうのにね、意識を傾けるっていうのも、僕はすごく大切というか全然ありだと思ってて、それはね、体に大切にするってなんだっていうと、もう本当よく言われることですよ。健康に気を使うとか、運動を定期的にするとか、食事のね、内容、カロリー方の人って多分多くいると思うんで、そのカロリーをね、気をつけて摂取するとか、まあストレスが多いなと思うんであれば、そのストレス軽減をさせるように努力するとかね、まあ部屋を清潔に保つとか、まあいろんなね、やり方があると思うんですよ。空気が汚いとこ住んでるなら、空気がきれいなとこに引っ越すのもその一つかもしれないですよね。やっぱね、そうやって体をまずは目的としても、手段としてのツールとしての体を目的化するっていうのも、まず一つ大切なことなのかなと思うんですよね。さっき言ったように、その仕事をお金のために仕事してるっていう現実があっても、それは実は家族を養うみたいな目的を はらんでる、含んでるっていうのもお伝えしたと思うんですけど、それと一緒で、ただ今ね、目に見えてないだけで、目的が実際多分あなたが今自身の体で日々行ってることの中に、多分自分が気づいてないだけで目的とか目標がね、多分ねあるはずなんですよ、きっと。大なり小なり、それがねすごく高尚な目的じゃなくたっていいんですよ。何かね、目的とか目標とか、それこそ夢や理想とかっていう言葉を使うとね、みんなすごい人生を通してやり遂げなきゃいけない一大イベントみたいなねものをね、ただ唯一一個だけあるものみたいに考えたりするんですよ。そんなことね、考えなくていいんですよ。まずはないんだったらしょうがないんだから、本当に小さいことでいいんですよ。僕みたいにね、学生じゃないや、あのサラリーマン時代ね、スーツをねきちっとバシッと着こなしたいみたいな、そんなね低級なまずは目的だっていいんですよ。それによってまた新しい目的が塗り替わってくるんですよ、絶対に。それは皆さん今までだっていろいろ体験してるはずなんですよね。自分が今まで何年間かのね、いくばくかの人生を得て、いろいろね、そういう小さい積み上げで今に至ってるわけですから、そういった目標がね、絶対こう達成して更新して達成して更新してっていうのはちっちゃい積み重ねですけど、し続けて今に至ってるはずなんですよ。停滞してるっていうね、何もしてないなとかね、特に年を得るとね、時間が加速度的にね早くね過ぎるって体感がある人も多いと思うんですけど、まあそういう人がほとんどですよね。だからそういうね、周りの環境ばっかに目を向けるとね、やっぱり自分が置いてかれてるというかね、全く成長してない、むしろ退化してるんじゃないかって思う人も多いと思う、感じる人も多いと思うんですけど、なことはなくて、きっと気づいてないだけで更新してるはずなんですよ。それはなんか無駄な励ましとかで言ってるんじゃないですよ。現実的にね、僕はそれは実感すべきことなのかなと思って、誰しもにあるはずなんです。日々の体重の増減だって僕は見方によったら日々の更新してる、目的を達成してしてるみたいなね、風にも僕は見れると思ってるんでね、なんかふわふわした感じではちょっと受け止めてほしくないんですけどね、きちんと根拠があって僕はちょっとお伝えしてるつもりですので、まずはね、目的とかね、やりたいことっていうのがちょっとわからないななんていう人がもしいらっしゃったら、まずはその一段階として、その目的を達成する手段で、手段の一番の根源的なものとしての自分の体っていうのを大切にまずは扱ってみるっていうのもいいことというかね、やるべきことの一つになるんじゃないかなというふうに僕は思います。じゃあ最後にですね、今回もちょっと少し難しい本ではないんですけど、あの室伏広治さん、あのハンマー投げのね選手、元選手ですけど、彼のちょっと言葉を、本に書いてあった言葉をですね、ちょっとご紹介します。金メダルを取ったことはアスリート人生のゴールではない。金メダルの先にまだ追求するものがあるのではないかと考えたとき、思い浮かんだのは結果ではなく、そのプロセス、そして再び挑戦しようとする心である。さらに競技を続けていくということにもっと崇高な価値を感じるようになったのである。金メダルを取ったことはアスリート人生のゴールではない。金メダルの先にまだ追求するものがあるのではないかと考えたとき、思い浮かんだのは結果ではなく、そのプロセス、そして再び挑戦しようとする心である。さらに競技を続けていくことにももっと崇高な価値を感じるようになったのである。それでは第14回目ですね、以上になります。ここまでどうもありがとうございました。